ガセハラ市議会の今、第227号、目次。1、表紙、1ページ。2、令和4年度、決算審査、2ページ。黒字決算。しかし、今後も厳しい財政状況。振り返り提言する。橿原市の財政状況。3、本会議で審議した内容、結果。4ページ。令和4年度決算を認定。会議の結果。議員提出議案。市長提出議案。討論。4、委員会レポート。6ページ。決算特別委員会。5、新議員紹介。一般質問。8ページ。新議員紹介。一般質問。細川義秀、自由民主党口なし。今後の公共スポーツ施設と街づくり。竹森守、無会派、日本共産党。教育環境の向上、改善。マイナンバー制度。今井理科、立憲民主党。市民の声を反映する市政運営。上田国吉、政権橿原。学校給食を無償に。八尾元、無会派。市の人口ビジョン。誰もが暮らしやすい社会。松尾孝秀、政権橿原。ミグランス。大北和介、公明党。中学生の献血教育。ヤングケアラー支援。高齢化社会に備えて。6、議会の動き。12ページ。議会は万葉ホールへ一時避難をします。目次終わり。次、表紙、1ページ。上部に大きく、橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に、第227号、令和5年2023年9月定例会、9月5日から27日開催、とあります。さらに、2ページ、令和4年度決算審査、4ページ、本会議で審議した内容、結果、6ページ、委員会レポート、8ページ、新議員紹介、一般質問、12ページ、議会の動き、議会一時避難のお知らせ、と主な内容が記されています。全体の写真は、藤原旧跡のコスモス畑です。手前には、色とりどりのコスモスが、くっきりと大きく映し出され、その奥の花々は、背景の家具山や、遠くの山並みへと続いているかのようにぼかされています。右下に季節の花々の二次元コードがあります。表紙紹介文。飛鳥藤原の旧都とその関連資産群は世界遺産登録を目指しています。その中核である特別史跡藤原旧跡を多くの方に知っていただくため、藤原旧跡整備協力委員会地元5町のご協力を得て、春から秋にかけて季節の花々を植栽しています。表紙紹介文終わり。表紙は以上です。
2、令和4年度決算審査2ページ。ページ右端にもっと詳しくと、市の財政の二次元コードが掲載されています。市決算。しかし今後も厳しい財政状況。令和4年度決算では実質収支で約19億円一般会計の黒字となったものの、一部の財政指標が悪化しており、次年度以降も厳しい財政状況が続きます。橿原市の貯金。基金総額、約83億6267万円。前年度から約12億4257万円増。橿原市の借金、市債残高、 約321億3058万円、前年度から約30億6304万円減、一般会計のみ。分析、今後の財政。橿原市では今後の財政状況を見通した財政計画を策定しています。今年3月に策定された財政計画では、今後の大型事業で歳出が増加する見込みです。今後の大型事業、一例。小中学校の長寿命化改良工事、白河市南小、白河市北小再編事業、147億3900万円。医大周辺の新駅整備、周辺まちづくり事業、79億7500万円。体育館整備事業、20億9000万円。振り返り、提言する。決算審査とは、市の前年度の会計、歳入歳出が適切であったかを審査し、認定するだけではありません。次年度の予算編成に向け、改善すべき点などを市に対して提言する場でもあります。審査、前年度の歳入歳出が適切か審査。提言、市の事業に効果があったのかなどを確認し、より良くなるよう提言。図があります。説明、決算と予算を時間の流れで示す循環図です。4つの項目それぞれから次の項目まで時計回りに矢印が伸び、一巡しています。項目を読みます。1、9月定例会、決算審査。2、予算案の作成。3、3月定例会、予算審査。4、事業の実施。そして再び、1、9月定例会、決算審査へ至っています。図終わり。橿原市の財政状況。指標4つ。1. 財政力指数 0.697%、 3カ年平均値 0.707%、 1.0 に近いほど良い。財政力を示す指数 1.0 に近いほど財政力が強く、 1.0 を超えるほど財源に余裕があることを示します。過去の推移、平成30年度 0.726%、 3カ年平均値 0.717%、 以下順に読みます。令和元年度 0.718%、 0.718%、 令和2年度 0.731%、 0.725%、 令和3年度0.692%、 0.714%。 2. 経常収支比率 91.4%、 適正水準は 70% から 80%。 財政運営に余裕があるかを判断するための指標、比率が低いほど財政運営に余裕があり、自由・政策的に使えるお金が多くあることになります。適正水準は 70% から 80% と言われていますが、現在は 80% を超えるところが多くなっています。過去の推移、平成30年度 97.4%、 令和元年度 97.7%、 令和2年度 95.5%、令和3年度 89.9%。 3. 実質公債費比率 3.9%、 3カ年平均値 3.3%、 低いほど良い。借金の負担度合いを示す指標、比率が低いほど借金の負担が軽いことになります。 18% 以上で借金地方債の発行をする際に県知事の許可が必要になります。過去の推移、平成30年度 6.5%、3カ年平均値 6.9%。以下順に読みます。令和元年度 2.9%、5.3%。令和2年度 2.3%、3.9%。令和3年度 3.8%、3.0%。4、将来負担比率 27.0%。低いほど良い。将来の財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標。比率が低いほど将来負担の度合いが少ないことになります。文字通り将来の負担の度合いを表すものであり、比率が高い場合は将来実質公債費比率が増大することなどにより、財政運営上の問題が生じる確率が高くなります。過去の推移、平成30年度 55.0%、令和元年度 56.6%、令和2年度 53.1%、令和3年度 38.3%。審査の内容をさらに詳しく、決算額審議結果を知りたい4ページへ、議員の賛否討論の内容を知りたい5ページへ、委員会での審査内容を知りたい6ページへ。令和4年度決算審査は以上です。
3、本会議で審議した内容結果4ページ。令和4年度決算を認定。歳入約487億6871万円、前年度比約6億876万円減。歳出約466億9893万円、前年度比約2億1937万円増。翌年度への繰越財源約1億2398万円。一般会計の歳入歳出額の推移が折れ線グラフで示されています。歳入令和2年度 568.6 億円、令和3年度493.7 億円、令和4年度 487.6 億円。歳出令和2年度 554.9 億円、令和3年度 464.7 億円、令和4年度 466.9 億円となっています。会議の結果、ページ右端に、もっと詳しくと、市長提出議案と、可決された意見書の、それぞれの二次元コードが掲載されています。議員提出議案、決議、意見書、及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員21名のうち、反対の議員のみ、会派議員名を読みます。また、欠席者についても議案ごとにお知らせします。なお、奥田秀人議員、自由民主党口なしは議長のため議決には加わっていません。佐藤太郎議員、自由民主党樫の木は全議案欠席です。それでは、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。意見書、決第6号、インボイス制度の実施延期を求める意見書、賛成少数で否決。決第7号、ブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法に対する適正な診療上の評価等を求める意見書、ブラッドパッチ療法の説明、血液が固まることを利用して脳脊髄液が漏れている硬膜の穴を塞いでいく方法、総員起立で可決。 可決された意見書は関係機関に送付します。以上提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第40号、橿原市印鑑条例の一部改正、賛成多数で可決、反対1名、竹森守、向井派、欠席2名、佐藤太郎議員を含む牧尾幸男、好きやねん橿原。議第41号、橿原万葉ホール条例の一部改正、全会一致で可決。議第42号、橿原市リサイクルプラザ条例の一部改正、全会一致で可決。議第43号、橿原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正、全会一致で可決。一般、議第44号、工事請負契約の締結、今井小学校増築工事、全会一致で可決。議第45号、特定事業契約の締結、橿原市営斎場改修運営事業、全会一致で可決。議第46号、橿原市営斎場の指定管理者の指定、全会一致で可決。予算、議第47号、令和5年度橿原市一般会計補正予算第3号、補正総額11億4,074万2,000円、全会一致で可決。議第48号、令和5年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正総額1,569万3,000円、全会一致で可決。議第49号、令和5年度橿原市介護保険特別会計補正予算第1号、補正総額2,752万4,000円、全会一致で可決。決算、任第1号、令和4年度橿原市一般会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定、反対2名、牧尾幸男、好きやねん橿原、竹森守、向井派。任第2号、令和4年度橿原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定、反対2名、牧尾幸男、好きやねん橿原、竹森守、向井派。任第3号、令和4年度橿原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定、反対1名、竹森守、向井派。欠席2名、佐藤太郎議員を含む牧尾幸男、好きやねん橿原。任第4号、令和4年度橿原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定、賛成多数で認定、反対1名、竹森守、向井派。欠席2名、佐藤太郎議員を含む牧尾幸男、好きやねん橿原。任第5号、令和4年度橿原市共有財産処分特別会計歳入歳出決算認定、全会一致で認定。任第6号、令和4年度橿原市上水道事業会計決算認定、賛成多数で認定、反対1名、竹森守、向井派。欠席2名、佐藤太郎議員を含む牧尾幸男、好きやねん橿原。任第7号、令和4年度橿原市下水道事業会計決算認定、 賛成多数で認定、反対1名、竹森守、向井派、欠席2名、佐藤太郎議員を含む、牧尾幸男、すきやねん柏原。同意第9号、教育委員会の委員任命につき、同意を求めること、竹内翔子氏。全会一致で同意第10号、人権擁護委員の委員候補者の推薦、駒井初美氏、竹中実氏、藤田和嗣氏、山田義和氏、全会一致で同意。承認、小第2号、訴えの提起に関する専決処分の報告、全会一致で承認。報告、法第5号、令和4年度柏原市健全化判断比率及び資金不足比率の報告。報告、法第6号、令和4年度柏原市土地開発公社の経営状況の報告。報告、法第7号、柏原市第4次総合計画の前期基本計画に係る令和4年度実施状況及び令和5年度実施計画、並びに第2期柏原市町人仕事創生総合戦略に係る令和4年度実施状況の報告。報告、討論、決議意見書及び同意案件を除く。議案番号、案件名、賛否、会派、内容の順にお伝えします。市長提出議案より、任第1号、令和4年度柏原市一般会計歳入歳出決算認定。反対、無会派、日本共産党。財政力指数や経常収支比率などが悪化しており、市の財政が硬直化している。市民が集う福祉施設を大切にすること等や、地元で商売をされている方がコロナ禍でも安心して営業が続けられ、住みたいと思えるような施策を進めていくことを提案する。賛成、公明党。自主財源の確保に努めたものの、歳入全体では減額となった。しかし、将来の財政健全化も見据え、財政調整基金等への積み立てなどを精力的に進め、原油価格、物価高騰対策等にも積極的に取り組んでいる。任第2号、令和4年度柏原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定。反対、無会派、日本共産党。子どもを対象に軽減措置を図っているが、支払い限度額を超える国民健康保険税が課されている。軽減措置の拡充はもちろん、就学前の子どもに対する均等割をなくし、減免要項を緩和し、負担の軽減を図るべきである。現行の健康保険証を残し、混乱を起こしているマイナンバーカードとの一体化をやめるべきであると提案する。任第3号、令和4年度柏原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。反対、無会派、日本共産党。年齢による差別医療制度は廃止をして、命と健康を守る制度に立ち返ることを提案する。任第4号、令和4年度柏原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定。反対、無会派、日本共産党。保険料、利用料の減免措置を抜本的に拡充し、誰もが安心してサービスを受けられる制度にすることを提案する。任第6号、令和4年度柏原市上水道事業会計決算認定。反対、無会派、日本共産党。水道料金に消費税率が課され、生活苦に拍車をかけている。 県域水道一体化に参加すれば、水利権を含む水道の確保を自治体の責任において図ることができなくなる。任第7号、令和4年度橿原市下水道事業会計決算認定。反対、無会派、日本共産党。下水道料金に消費税率が課されている。本会議で審議した内容、結果は以上です。
委員会レポート、6ページ。会議録と録画配信のそれぞれの二次元コードが紙面右下に掲載されています。決算特別委員会。任第1号。令和4年度、橿原市、一般会計歳入歳出決算認定。歳入の質疑。二つあります。1、市、タバコ税。問い、他市では、市が街中に喫煙所を作り、歩きタバコやポイ捨てが減少している事例がある。市、タバコ税は増収しており、納税者である喫煙者への還元、クリーンな街づくりの観点から同様の施策を取り組む考えは？答え、市タバコ税は重要な財源である一方、福祉、健康分野では禁煙等の啓発もしている。相反するところもあるが、横断的に今後の施策として研究、検討したい。市タバコ税の推移の棒グラフが掲載されています。令和2年度約 7.3 億円、3年度約 7.8 億円、4年度約 8.1 億円。2、ふるさと納税。問い、過去3年間のふるさと納税寄付金額の推移は？答え、令和2年度約5901万円、3年度約9092万円。4年度約1億1817万円。問い、ふるさと納税の寄付金の使い道の一つに、日本を代表する美しい景観の形成に係る事業がある。藤原旧跡のコスモス等、県外から多くの方が来られ、世界遺産登録の推進にも寄与している。元薬師寺跡の布袋葵は、財政面を理由に、植え付けは中止されているが、地域とともに再度取り組むのか。答え、注目を集めたことで、周辺での渋滞等、地域の皆様にご迷惑をおかけした。対策もしていたが、受け入れ環境も整えながら、魅力を伝えていけるよう努力したい。市長、様々な要素があり、復活できていない。世界遺産を知るきっかけ等、良い面もあるので、しっかりと検討したい。歳出の質疑。6つあります。1、一般廃棄物処理施設。一般廃棄物処理施設整備基金。一般廃棄物処理施設が寿命を迎え、令和20年度には同様の処理機能を備えた新施設が必要になります。そこで将来の財政負担軽減のため、令和4年度から貯金、基金の積み立てをして財源を確保します。目標金額約17億円、積み立て期間、令和4年度から19年度、積み立て方法、クリーンセンターの売電収入等、前年度決算額の2分の1を毎年積み立て。問い、事業の頭金として基金を活用すると思うが、想定の総事業費は？答え、クリーンセンター、リサイクル管等の建て替え費用として約145億円と見込んでいる。問い、浄化センターも含めた3つの処理施設の集約化や他市町村との広域化の考えは？答え、土地も必要になる。地元への説明等も経ての話であるため、今後も時間をかけて慎重に検討したい。 2. 子ども科学館。問い。入館料収入と比べ、運営費用が上回っている。教育的観点からは必要な経費だが、入館者数を増やす努力は必要である。広報活動はどのようにしているのか。答え。イベントごとに旧ツイッター X で周知している。その他、タウン情報誌等にも掲載依頼をしている。問い。開館から年数が経過している。展示物、内容の更新を計画的に進めなければ、入館者数の増加も見込めない。公立の科学館として、子どもたちのために作った施設であり、運営を継続していくため、真剣に検討すべきでは。答え。一部の展示物は更新したが、全体の更新はできていない。実験や教室等、子どもたちが科学に興味を持ってもらえるよう取り組みたい。子ども科学館、ホームページと X の公式アカウントの二次元コードが掲載されています。3. 防犯対策。主な取り組み、特殊詐欺を防止するための対策電話機の購入費用補助金。対象、65歳以上の市民。内容、購入費用の2分の1、上限1万円を補助。二次元コードが掲載されています。問い、今年も特殊詐欺と思われる電話が増えている。令和6年度予算で、より使いやすい補助となるよう、全庁的に取り組んでほしい。4年度、5年度の申請実績は？答え、4年度37件、5年度は8月末で55件、急増したため、補正予算で追加計上した。問い、地域の防犯対策として設置されている LED 防犯等について、市民から様々な設置要望がある。市民共同化が自治会との協議、市民からの要望を聞く窓口だが、市民の要望や対応方法は？答え、通学路や帰宅の経路等、要望は様々である。自治会が設置、維持、管理するものは補助金の対象。2つ以上の自治会にまたがる場合は、市が設置している。4. 待機児童対策。保育士の確保、定着と離職を防ぐための補助金。対象、市内私立保育園の常勤保育士。内容、1人月額2万円を給料に上乗せ。二次元コードが掲載されています。問い、現在の待機児童数は？答え、令和5年4月1日時点で174名。その後の途中申請で現在は約200名。問い、増加傾向にあるが原因は？答え、保育士不足により定員まで児童を預かることができない。問い、待機児童対策を講じても待機児童数は減少していない。年度途中での入所を希望しても空きがなく、入所を断られるという声も聞く。出産後に職場復帰したくてもできない現状がある。待機児童数がゼロの市もあり、さらなる努力が必要ではないか。市長、ニーズの分析もしながら様々な施策を講じているが、現状は深刻に受け止める必要がある。受け入れ体制を強化したい。5. 不登校対策。虹の広場の運営。対象、市内の公立小中学生。内容、不登校の子どもたちを学習や遊びを通してサポートする教室。二次元コードが掲載されています。問い、小中学生の不登校生徒数は？答え、令和4年度、小学校101名、中学校156名。問い、虹の広場へ 通う生徒数は？答え、小中学生合わせて44名。問い、子どもたちのニーズが高まる中で、もう少し広い場所が必要では？教育委員会と同じ橿原万葉ホールにあり、教師も出入りする。議会の一時避難後は、さらに人の出入りも多くなるかもしれない。もう少しで学校へ通えそうだという子どもたちのためにも、場所について考えるべき時期では？教育長、活動的になった子も増えており、別室や体育館を使用するなどして学校へ通えるよう努力している。人数が増えて手狭になっており、他の場所がないか検討中。6、文庁舎。問い、ミグランス1階にはイベントが開催できるにぎわい王子がある。イベントの開催は、同施設の管理運営を委託されている特別目的会社 SPC が行うはずだが、現在の状況は？答え、コロナ禍であまり活用できていない。コロナ前も市の事業以外での活用はできていない。問い、契約当初の提案内容に期待をして契約をしたはずである。提案通り、SPC が活用しているか確認できているのか？答え、月1回分科会と会議を開催し確認している。問い、市主体でイベントを開催すると制限もある。SPC 主体で進めるべきだが、活用を促さないのか？答え、積極的に協議して考えたい。契約当初の提案内容、地元野菜の販売、マルシェ。マルシェやイベントなどを開催するミグランス1階のにぎわい王子の写真が掲載されています。委員会レポートは以上です。
5、審議員紹介、一般質問、8ページ。一般質問では、各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。議員紹介。10月22日に補欠選挙が行われ、欠員となっていた橿原市議会議員に2名の方が選出されました。任期は令和7年2月10日までとなります。神田真美、47歳、五条野町。森本恵美、46歳、三瀬町。議員の連絡先は市議会のホームページに掲載しています。ページ中ほど右側に二次元コードが掲載されています。一般質問。細川義秀、自由民主党、口なし、今後の公共、スポーツ施設と街づくり。問い、中央体育館は建設されて約50年以上と老朽化している。財政計画に入っているか？答え、新設の体育館で財政計画に約20億円計上している。問い、国民スポーツ大会に対して、どのような種目を本市に誘致しようとしているのか。答え、バスケットボール、バドミントンといった競技は、ぜひとも誘致したい。問い、新設の体育館は必須です。次に、小中学校のプールで、年間の維持管理、修繕等の予算は？答え、プールの光熱水費、簡単な修繕費で約1500万円、加えて、ろ過器の改修を実施すると約3000万円、委託経費等も加えると、令和5年度の総額経費は約5000万円、現存のプールの耐用年数60年を限度として改築した場合、 約20億円の建設費用が上乗せになる。問い、今後学校プールのあり方として、今の時点での方針は？答え、全児童、生徒が一年中使用できる屋内プールを建設し、プールを集中管理し、水泳事業を実施したい。問い、今後、本市のスポーツ施設として、中央体育館、学校プール、そして運動公園の施設整備のあり方を考えていった場合、どのような建設方法がいいのか、令和5年度中に結論を出すべきでは、答え、しっかり効果検証をして、中央体育館とプールの建設ができるように、スピード感を持ってやりたい。問い、施設を集約化するなら、運動公園が一番適している。県の施設に頼るのではなしに、市の施設を整備して、国民スポーツ大会の誘致を、次に JR 宇根部駅の改修等の進捗と方針は、答え、駅舎改築に関する確認書に基づき、JR 西日本と協議中、駅舎に残る貴賓室を残すことを念頭に置き、駅舎、広場の整備を検討する。竹森守、無会派、日本共産党、教育環境の向上、改善。問い、小中学校及び幼稚園における普通特別教室、体育館のエアコン設置状況は？答え、小中学校の普通教室及び特別支援教室はすでにすべて設置済み。特別教室は図書室、音楽室は設置済みだが、すべての特別教室には設置できていない。また、体育館は未設置。幼稚園は現在保育室として使用している部屋、リズム室、職員室に設置済み。問い、今後のエアコンの整備は？答え、学校の超寿命化工事時に、未設置の特別教室にも設置していく。中学校の体育館は設計業務を進めている。問い、小中学校のトイレの洋式化率はどのように改修するのか？答え、小学校 51.7%、中学校 41.2%、全体で 50.8% の整備率で順次計画的に予定しているが、他の施設整備で優先すべきものが多い状況である。問い、学校給食の無償化の考え方は？答え、コロナ交付金の支給を受け、無償化を行ったが、毎年約5億円予算が必要。老朽化する学校施設の整備を喫緊の課題としており、市単独で行うのは難しい。マイナンバー制度。問い、マイナンバーカードの取得というのは義務ではない。希望のある人に対して、国民健康保険制度を尊重し、現在の保険証を発行して、市民サービスの向上、福祉の増進を進めるべきでは？答え、この制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、あるいは公平・公正な社会を実現するための社会基盤である。現在の保険証の廃止が令和6年度の秋ごろで、国は不安に感じている国民がいることを理解しているので、発行済みの健康保険証を最大1年間有効とみなす経過措置を設けた。本市は混乱なく移行できるよう努める。今井理香、立憲民主党、市民の声を反映する市政運営。問い、公共施設等総合管理計画で計画されている施設の削減の進捗状況は？答え、計画策定後から令和6年度にかけて、私有施設の 床面積約42万平方メートルのうち約 4.11% を削減。問い、削減対象の施設を判定する基準は、また市民にとって重要な施設の削減に対する懸念を考慮しているか。答え、評価の結果が低いことをもって、直ちに施設を廃止することはない。中長期的な街づくりの観点に立ち、利用状況やコストの改善、修繕等に要する経費、施設の統合や複合化、民間資源の導入等を総合的に検討し判断している。市民の懸念には話し合いを重ね、協議して真摯に対応する。問い、計画には社会経済情勢の変化に伴い、必要に応じて見直しを行うとあるが、すでに見直す時期が来ているのでは？答え、情報収集や範囲、内容の検討を進めており、令和8年度に改定予定。問い、マスが来た耳なし西幼稚園の再配置に関して、1200人を超える方の署名が集まっている。幼稚園をなくさないでほしいと願う市民との向き合い方、また地域の方や保護者の方との対話状況は、答え、保護者や住民から心配、不安の声を聞いている。また、住民との対話は、これまでが不十分だった。今後、関係者に丁寧な説明を尽くし、議論を重ね、計画推進への理解獲得に努める。問い、幼稚園、子ども園の計画や削減率を変更すべきだと考えるが、答え、当該計画の見直しに伴い、施設分類別基本方針の見直しも必要。その際は削減率を含め検討する。問い、耳なし西幼稚園の併存の可能性はあるか。答え、基本的に実施計画通り進めるが、社会情勢や保育ニーズ等が大きく変われば、見直しは必要である。
飯田国吉、政権橿原。学校給食を無償に。問い、令和5年3月、公立小中学校の学校給食費を無償にするための学校給食法改正案が衆議院に提出されたが、否決となった。学校給食法では、給食費は自己負担が原則であるため、それぞれの自治体によって独自の財源で子育て支援策として無償化を実施している。本来、日本全国どこの市町村においても、すべての子どもたちが無償で給食を食べることができるよう、国家の政策として確立すべきである。それまでの間、自治体において子育て世代への支援が必要ではないか。答え、令和4年度は9月に、もりもり食べよう橿原市給食基金を設け、2学期に学校給食費無償化を実施し、3学期に物価上昇分を支援した。令和5年度は1学期同様に物価上昇分を支援した上で、2学期、3学期、交付金を活用して給食費の無償化に取り組んでいる。加えて、公立小中学校に通学されていない子育て世帯に対しても無償化相当分を支給し、家計負担軽減に向けた支援を実施している。問い、物価高騰による生活費の負担増などを背景に、学校給食の無償化への期待が多く寄せられている。令和4年度から暫定的に取り組まれている給食費の無償化を、恒久的なものにすべきと考えるが、令和6年4月以降、どのようにするのか。答え、無償化に必要な年間約5億円の費用の捻出を、しっかりとその方向に向かって精査し、検討したい。私立小中学校の給食提供状況、令和5年5月現在、校数、小学校16校、中学校6校、
校、給食提供児童生徒数、小学校5746人、中学校2778人、給食費1ヶ月、小中学校ともに4850円、無償化に必要な市の年間予算は約4億8600万円。八尾元無会派。市の人口ビジョン。問い、本市の将来人口を予測した人口ビジョンは、平成28年と令和3年に策定。その中で示す将来展望人口は市の取り組み下で人口減少を最小限にとどめた希望的数値。平成28年版人口ビジョンと平成30年に国の社人権推計がそれぞれ予測した令和2年の人口の推計値と実際の人口は、社人権とは国立社会保障人口問題研究所のこと。答え、人口ビジョンでは124,427人、社人権推計では13,1688人、令和2年10月1日現在で実際の人口は121,483人。問い、展望人口に対し実際の人口減少幅が大きい、平成28年策定の本市公共施設等総合管理計画は、今も平成28年版の人口ビジョンの展望人口を引用。市が展望通りの施設を維持すると、過大なコストを抱える可能性がある。公共施設の削減目標数値が適正なのか不安。同時に、縮減だけでなく、複合、多機能化で市民サービスを充実させる縮充と市民への周知が重要。国は計画策定後も不断の見直しの実施を示しているが、本市の管理計画の改定は10年ごと。次の計画時は最新データを活用した3年や5年ごとの見直しサイクル確立と必要な改定の実施を。答え、新しいデータ、情勢の変化を見た臨機応変さが肝要、必要に応じて検討していく。誰もが暮らしやすい社会。問い、子の検診での市の配布資料に、無意識の偏見に基づく性役割の表現が見られた。平成20年作成の表現ガイドブックも活用されていない。職員の意識向上を。また、令和5年度 LGBTQ についての研修を受けた職員自らで、当事者の職員、来庁者向けの取り組み実施は。答え、意識向上、周知を図っていく。庁内での LGBTQ についての取り組みは調査、研究したい。LGBTQ とは、女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、心と体の性が異なる人、性的指向、性自認が定まらない人の頭文字をつなげた略語で、いわゆる性的少数者の総称。松尾隆秀、政権橿原。ミグランス。問い、奈良新聞記事で調査委員会を立ち上げ、刑事告発も視野と報道されていたが、市としての考え方は。答え、ミグランス建設における財政負担のあり方が疑義となっているが、調査委員会を立ち上げた事実はない。当該報道機関に対し、事実がない旨を8月31日及び9月5日に説明した。問い、新聞記事では、ホテル部分の維持管理費や修繕費は市負担と書かれているが、答え、建物本体等は、市負担で維持管理業務を実施し、ホテル部分の空調等の設備、内装、家具等の維持管理業務は事業者の負担である。問い、新聞記事で破格の賃料と書かれているが、法に違反しているのか。答え、賃料は宿泊需要調査の結果に基づき、地方公共団体は
選定事業の用に供する間、公有財産を無償または時価より低い対価で選定事業者に使用させることができると規定している PFI 法の理念を考慮し、私有地活用検討委員会での議論を踏まえ、事業者に提案を求め事業者を決定した。問い、事業を行う前と比べてにぎわいは出たか。答え、文庁舎に訪れる市民だけでなく、ホテル利用者は令和2年度に 32,889 人、令和3年度に 43,481 人、令和4年度に 57,088 人が宿泊・来訪。問い、事業を担当した職員、有識者メンバーである第三者が、ホテル側に利益や便宜を図り、本市に損害を与えたという疑義があるのか。答え、8月の臨時町議で、職員や招聘している委員を告発しようとしているものではないと市長から説明があった。問い、ミグランスの併設ホテルとの契約内容や、経緯に関して法律にのっとった手続きではなかったのか。答え、市としては正式に契約を結んだものである。大北和輔、公明党。中学生への献血教育。問い、献血は命をつなぐボランティアと言われるが、16歳から参加できることを中学校で学ぶべきでは。答え、教育課程には献血教育は含まれていないが、命に関する教育の観点から出前授業等を活用し、献血の知識や意義の理解を進め、人のために自分が何をできるのかという社会貢献の考え方を寛容したい。ヤングケアラー支援。問い、実態調査は、また相談窓口の設置、体制は。答え、公立中学校で該当する生徒は18名。学校において継続的なケアを行っている。学校の担任などが相談を受け、支援が必要な場合には関係機関へつなぐ形となっている。問い、ヤングケアラーが原因で不登校になっている児童、生徒もいると思うが、その理由等の把握や支援は。答え、担当窓口となる子ども政策課を令和5年4月に新設した。ヤングケアラーの周知、啓発に努め、子どもたちの権利が守られ、自分の将来を自分で切り開いていけるよう取り組んでいく。高齢化社会に備えて。問い、高齢化の急速な進展を見据えて、介護予防が必須。その効果が、介護給付費の抑制と健康寿命の延伸に貢献するが、適正な介護サービスを受けることも必要。介護認定について、申請者における認定率、また更新時に介護度が下がる比率は。答え、介護認定申請に対し、認定された方の割合は、本市が 98.2%、県平均では 98.9%、更新時に介護度が下がる比率は、本市は 19%、県平均では 14.3%。問い、認定基準は厳しいのでは。答え、介護保険を適切に運用し、今後は介護予防にも力を入れたい。地域包括支援センターや町の介護相談室とともに、さらに協力を強化し、体制を整えていきたい。一般質問は以上です。
議会の動き、12ページ。議会閉会中の委員会等。日時、会議名、議題の順にお伝えします。8月4日、市庁舎建設事業等に関する特別委員会。庁舎機能。8日、議会運営委員会。橿原市議会の今、第226号の編集、ほか。31日、 議会運営委員会、9月定例会の運営ほか、会議等の出席、日時、会議名、出席者の順にお伝えします。7月7日、宮崎物産協会創立50周年記念式典、奥田議長、課長補佐。11日、近畿市議会議長会第1回理事会、奥田議長、局長。18日、奈良県広域消防組合議会第1回臨時会、奥田組合議員。29日から30日、祭り、エレコッチャ宮崎2023、奥田議長、局長。8月18日、第2回奈良県市議会議長会、奥田議長、局長。視察、研修。日時、テーマ、視察先、参加者の順にお伝えします。5月31日、豊田市の次世代モビリティの取り組み、愛知県豊田市、応募ゆか子。7月3日、スマートコンパクトシティを目指して、デジタル化の推進とデジタルデバイド対策、静岡県藤枝市、総務常任委員会視察、総務常任委員会委員。4日、書かない窓口について、神奈川県横須賀市、総務常任委員会視察、総務常任委員会委員。10日、特定非営利活動法人、日本防災士会、地方議員連絡会、総会、研修会、東京都千代田区、奥田秀人。26日、京都の景観政策、京都市、森下都。要望書の受理、いずれも全議員、市長、副市長、教育長、及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。受理日、件名の順にお伝えします。7月27日、橿原市福祉センター和らぎの里の廃止に関する要望書、嘆願書。8月24日、柏原市内製造事業者に関する要望について、28日、柏原市内建設関連業者に関する要望について、9月4日、令和10年度の耳なし西幼稚園の閉園計画を見直し、存続を求める要望書。14日、柏原市福祉センター和らぎの里の廃止に関する要望書、嘆願書。21日、柏原市議会一般質問での答弁内容について要望書。議会の動きは以上です。議会の情報をもっと詳しく、4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、柏原市議会の今、バックナンバー含む。今回は万葉ホールへ一時避難をします。詳細な一時避難の時期が決まりましたら、議会広報誌やホームページでご案内します。 令和6年1月以降に議会へお越しになる際は、ホームページで最新の情報をご確認ください。